新平家物語連続講義第215回三階の巻三階図その2吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は病に伏す清盛のもとに文学が訪れた場面をお送りしました。清盛の容態は急変し、またも激しい熱と震えに襲われました。麻取も呼び立てられましたが、応急の処置をすることしかできません。新野尼、時子や近親の人々もその苦しみを分け合うように寄り添いましたが、もはや清盛からの受け答えは一切なくなっています。そして次第に清盛の表情は優しくなっていき、苦悶の影が取れていきました。それでは本文を見ていきます。呼吸は続いている。昏睡のまま息遣いだけが大きい。深々と今は何の屈託もなくうまいしきっている姿である。ああ、お心地よげな。朝鳥もほっとしたらしい。むしろ羨ましげに見入るのであった。あたりを囲むすすり泣き、むせび声、食いしばるおえつなど彼の耳にはないようだった。彼は元として一個の人間の死期を見届けようとしている体である。それが二時以上もの長い時間にわたった。枯れ果てた涙の底に人々は今は人意も尽くし果て、人力も及ばないと知る観念に打ちひしがれ、ただ神仏の名を心の内に叫んでいた。やがてその人々の肌に皮脂と夜明けの冷えが迫ってき、遠い黄泉の国で告げるような鳥の声を聞くと、麻鳥は入道の枕へ向かって両手を使え、一礼の後静かにそばへすり寄った。脈を見、あばらの上にそっと手を置いた。そして元のところまで膝を伝って二位の尼の方を見た。
これまでかと存じ上げまする。まもなく恩義を引き取られましょう。お別れを惜しますたまえ。
観念はしていたものの、麻鳥の言葉は霊言な宣告のごとく人々の心を凍らせた。分けて二位の尼は人前もなく夫の薄い胸板へすがりついた。宗盛は父の顔を抱いて泣き、常盛、範盛は背にすがり、皆襖の裾に集まって一時同国の声を一つにした。飛球の嵐はここだけではない。次の晩、次の控え、細殿、回廊、広縁に至るまで、いつかはや御今はと知った一門の女性、金立ち、侍たちまでがひれ伏した背を並べていたのである。同じような号泣は庭もえうずくまった無数の武者からも流れた。奥をゆするばかりな哀傷のつむじであった。そうした折も折、
みゆきです、みゆきです、陛下のお渡りです。建礼門院様にも。
あなたの牢の端の口から大声してこう奥へ触れている侍があった。
え、建礼門院様が。
泣き晴れた顔の群れが慌てて病殿の道を開きかけたとき、遠くの牢から牢をまだお四つの痛いけな妖艇のお手を引いてマロブがごとくこなたへ走ってくる五つ絹の人が見えた。言うまでもなく入道の娘の一人、建礼門院の徳子である。いや、今は先帝の以降この危うい世に抱いて父の病にかしづくことさえ心のままにならないでいた若き御国母なのである。さて、ここで新平家物語の作者である吉川英治は清盛の遺言について検証していきます。まずは吾妻鏡を引用します。遺言に言う、三が日以後、宋の儀あるべし、遺骨においては播磨の国山田法華堂に納め、毎7日型のごとく仏事を修すべし、毎日これを修すべからず、また京都において追善もなすべからず、子孫ひとえに東国奇獣の刑を営むべきなり。そしてこの記述を誇張殉職した者が源平浄水記や平家物語の記述であるとしています。入道小国日頃はさしも優秀おわせしかども、今はの際にもなりしかば、いとも苦しげにて息の下にてのたまいけるわ。今生の望みは今は一言も思い置くことなし、ただ思い置くこととては兵衛の助頼朝が首を見ざりつることこそ何よりまたほいなけれ、我いかにもなりらんのち仏事
供養もすべからず、同等をも立つべからず、急ぎ売っ手を下し、頼朝が神戸を跳ねて我が墓前に書くべし、それぞ根性五章の紅葉にてあらんずるぞと、のたまいけるこそいと罪不幸は聞こえし。そして清盛が臨終に頼朝の首を我が墓前に備えよと言ったことは後の人の憶測であろうと述べ、その根拠としてこの表現があの時代の言い草ではないとし、儒学から出た武士道的なものであると述べています。ただ様々な本で一致している自分が死んでも葬儀の必要はないといったことについては清盛らしく、彼の日頃の言動や性格とも矛盾がないと指摘しています。また九条金座での日記を引用し、大乗入道は仏罰にあたって死なれた、恐ろしいことであると痛感して帰ったことについても無理がないとしています。それでは再び本文を見ていきます。通夜の晩、一つの不思議があった。六原の南の方にあたって折々大勢の人間がどっと笑いどよめいたり乱舞したり歌拍子を合わせたり、何しろ怪しげな人声がした。旗とやんだかと思うと、また夜風の間に聞こえてくる。はて、あれは何か。小国の御通夜なろう、悲しむでもなく。心なき技よ、いかなる怪しいものか、見てまいれ。しかし、立つものはなかった。おそらく、あの声は天狗だろう。小国の皇居を知りながら、あんな、不遠慮なる、バカ笑いをなしうる者は、天狗以外にないはずだ。天狗に違いない。と、囁き合うだけである。そのうちに、かがりどころの武者で、気負いの男が、憎さも憎し、天狗たりとも、言い落としてくれん。我と思わん者は、俺についてこい。と、弓を握って駆け出した。兵104人が、彼と共に、怪しげなる、笑い声のする方角へ走って行き、やがて、それらしい加工を闇夜の中に見出した。近づいてみると、そこは紛れもなく、法王の御所、かの法住寺殿の御庭である。法王は、こぞの冬、福原から観光されて一度ここへお入りになったが、何しろ鳥羽御遊兵のこの方、足掛け3年も空き家同様にされていたので、樹林雑草も伸び放題に荒れていた。そこで池頼盛の屋敷へまたお移り替えになり、今は土木の交渉らとお留守の備前の善治元宗がいるだけであった。この夜、元宗は三庭の隅で三四十の交渉や部下とともによそながら入道小国の死を悼み、通夜酒を酌み交わしていたが、そのうちに皆酔っ払い出して、踊るわ、歌うわ、通夜も忘れて陥落していたのである。
慎め、かりそめなるにも、かかる夜なるに、
天下の嘆きがわからぬか。こう、六原の武者に怒鳴りつけられて、彼らが酔いを覚ましたのは言うまでもない。主なる七八名はひっくくられて、武者に引かれていった。ところがなお、依然として、天狗の笑いみたいな騒ぎがどこかで聞こえるのである。さらに手分けをして操作していくと、前々日入道の遺骸をダビに伏した鳥辺のに近い峰に行き当たった。見るとそこの新しいホヤの見かけをめぐって鬼火のような焚き火が幾箇所にもどかどかと景気よく燃えている。火口の周りには山野に植えていたものだの落内の機民が何百となく群れていた。そしてホヤ寺の供物やねぎらい酒や初夏から得た瀬物など持ち運び、大乗入道の葬儀を久しぶりに会った大振る舞いと歓喜して、ここでも飲めや歌への罪のない円楽にはしゃいでいたのだった。さて、天狗の声の正体について報告を受けた宗盛は、それなら咎めることはないと述べました。いかにも亡き父清盛の艶らしいことであり、捕らえた大勢の者に供物を与えて返すように言いました。8日、清盛の葬儀が質素に営まれ、幾日か後に清盛の遺骨は徳大寺実吉の子円実宝眼の首にかけられて福原の地に旅立ちました。本日の授業はここまでになります。